今日のゲストは老人クラブ連合会でという、今こっちの日本人のいっぱいいるところの、事務局長もやられていらっしゃるんですが、上原玲子さん。はい、
はい、こんにちは。
こんにちは。すいません。じゃあもう一度よろしく。上原さんは、お生まれは1941年、
はいはい、昭和16年です。
の生まれですよね。はい、ご出身は
長野県の、まあ、上田市。の隣になりますね。
あ、
でももう学校からみんな上田市だから、うん、まあ、上田市みたいなもんですけどね。
はいはいはいはい。で、ご兄弟は、
兄弟は9人もいるんです。9人もいて、うん、まあ梅を増やし屋の時代だから、うん、それで下から2番目です。8人目。
で、お父さんとお母さんは明治の人だよね。
もうもちろんね、明治29年と36年。
あ、
まあ、昭和天皇ご夫妻と同じくらい。
はいはいはいはい、
母は皇后様とほとんど数日しか違わないの。
お母さん、
ええ、
へえ。で、まあ9人兄弟の8番目だったから下の方なわけです、うん、上にお兄ちゃんとかお姉ちゃんとかいっぱいいて、はい、それでお家はどういう、ご実家は何をなさってらっしゃったんですか。
家は、まあ、お蚕の種を取る産種業っていうんですかね、うん、
種って
本当にあの紙にこう、
カイコが赤ちゃん
の蛾が産ませた種をぎっしりつけて、
うんうんうんうん、
それを、どのくらいまでするかしら、なんかある程度大きくして、うん、それでおカイコ飼ってるところに売るという、そういうのでね、
うんうん、
だからたくさんの人がね、うん、まあ大体いつも50人くらいは泊まり込んで、うん、おカイコの季節、冬以外はいたみたいです。
それ上原さんもずっと知ってた、見て
る。いや、私はそのおじいさんと父がやってたんですけど、うん、おじいさんが私の2歳の時亡くなったので、うん、その仕事はすっぱり辞めたんだそうです。でしばらく父はその産種会社を友達と一緒に経営したようなことをやって、うん、その後はもう家に入って、
うん、
で村の農業協同組合、
はいはい、
組合長を してずっともう十何年、はい、やってました。ですからずっと父が外に出てたから、
うん、
まあ、結局兄が農業の方をやってたわけですよね。
あ、なるほどね。でそのお兄ちゃんが今もその上田の方で継いでるんですか。
そうです、そうです。
あ、はい、もうじゃあその代、じゃあ上原さんは何歳まで そこに住んでらっしゃったんですか。
結局高校終わるまでね、
うん、
住んでそこに行って、うん、それから東京に就職して、
うん、何やったの、ま
あ、
東京に、
はい、今のここにもあるけど NEC 日本電機に勤めたのね。
OL みたいな。
OL だね。それで、うん、まあそれが2年弱ね。
うん、20歳ぐらいまで
ならなかった。もう18、私生まれ遅いから、
うん、
18になった途端に卒業よね。だから18、19とそちらで、
うんうん、
で家で、うん、結局その農家だったのが一番近いそのリンゴ園だったのね、
うんうん、
後では、
うん、
それが工業誘致条例っていうか、それに町が一生懸命になったためにその農地取られたわけね。そこに工場が来ちゃったの、
はいはい、
で農業もそんなにありじゃないからってことで、うちでも工場始めたのね。
何の
工場っていうのはね、紙工業、紙なんだけど、
うん、
小さい箱から大きい段ボール箱まで作る、そういう工場をおかゆこ飼ってた広い場所があるから、そこで機械を入れて始めたために、
うん、
私にまあ帰ってこいってわけなの、
うんうん、
でも泣き泣き帰ってきて、
あ、せっかくの東京ライフを、
それで、うん、結局もう事務員から掃除夫から外回りから何から何までやらされたのね、
うんうん、
まあそれこそ交渉から値段のことから謝りに行くことから、
うん、
兄がもう、うん、兄が社長でやったんだけど、
はいはい、
自分が嫌なとこは私に行かせて、随分それから現場も忙しければ、うん、機械扱うだけだから大したことないのね、
うんうん、
そういうのやって、ほとんど働いてる人は近所のおばさんたちだから、
はいはい、
25人くらい来て、本当の小規模工業ね、小企業なんだけど、
うんうんうんうん、
でまあそれが結構今すごく役に立ってると思うのね。
あ、今の仕事でね、
まあ、銀行のことからそういう細かいことまで、う
ん、
それから在庫の帳面つけるとかね、
うん、
後で思えばそう思った。
まあ、結局さ、兄弟そのご長男さんがいらっしゃって、
長男じゃないんだけどね、
うん、
長男は、うん、介護に、まあ、兄弟2人は介護に行ってたの。
あ、
で長男はかあの遅く帰ってきたのね、23年頃、うん、あのラバール行ってたから、で帰ってきたらもう農業なんかやりたくないし、やっぱりかなりあのがっくりして帰ってきてるからね、うん、農業もやりたくないし何もしたくないって感じだったけど、うん、あの親戚があの温泉で旅館してたのね、うん、でそこで一人娘で、うん、お父さんががんになって、うん、もう先が知れてて困るからどうしても養子に来てくれってことで、それがまたすごく美人だったの。それで兄は喜んで行っちゃったわけよ、うん、で長男なのに、うん、跡取りなのに行ったってわけでね、うん、それでその次男が、うん、まあ、実験が、うん、もういい後継いだの。
あ、
それでその上工業の工場の町工業、郷土市工業って言ったんだけど、うん、そこの社長になったわけね。
で、あとごめんなさい、あの他の兄弟は、まあ、一人ブラジルに来てるお兄さんがいるんだよね。
そうそう。
それは何番目なんですか？
それは男では一番下なんだけど、
うん、
何番目なの？
まあ、兄弟は最初から男男、あ違う、
男女、
女、
それから男、
うん、
それから男ね、
男ね、
であと続けて4人女なの。
はいはいはい、
ええ、うん、それで、あ、1人足りない
、ね、最後に妹がいるんでしょ。男は3人か、1、2、
男4人よ、男4人女5人ね、
5人、うんうん、
でね、そんなにいるんだけど、うん、私も含めて下から4人はみんな4つ違いなの、全部4年4年でね、
すごいね、
だからずっと離れてるってことよね、うんうん、上と下は25ぐらい離れてるんじゃないかな、
はいはい、
昔の人ってね、
すごいね、
そんな忙しくて、でも、ね、あの人がいたから結局生まれればすぐもうあの子守をつけて、
うーん、
親はほとんどもうやらなかったみたいね、
なるほど
ね、
落ち着
くれるぐらいでね、
はいはいはい、でじゃあね、上原さんが、まあ、そういうふうに言って他の兄弟も手伝ったりはしてたんでしょ、まあ、上の方は嫁行っちゃってるよね。
そうじゃないの、私の時から工場を始めたの。
ああ、そうかそうか、うん、でその上の方はもう結婚してどっか出ちゃってる。
そうね、
うん、
もう大体あの終わったら OL ちょっとして結婚っていうので、うん、まあ父親が何しろもう決めてて、女は23歳で結婚しなきゃいけないっていうんで、それまでにはどうしても出ていけってわけなのね、
うん、じゃあ上原さんだって23ぐらいで、
まあ、22でここ来たけど結婚した時やっぱり3だったね、
うん、3だった、花嫁移民って形になるんです
。そうじゃないのよね、うん、あのそのちょっと前に、まあ、花嫁移民っていうのは、まあ、言えばここへ来てた兄が、うん、こちら青年だったんだけど、
あ、そのお兄ちゃんは何歳ぐらい離れてるんですか？
ね、
うん、
10歳、
10歳、
ちょうど10年違うの、
お兄ちゃんはじゃあこちら青年、つまり農家 の、 あの、ね、次男三男対策 で、
そうそう、
で農業が欲しいけど土地がない人たちは、うん、まあ、こっちにバーッと来るこちら青年制度がありましたよ ね、
そ、 うね、
そこで何年ぐらい上原さんより先に来てたんですか？
大体ね9年くらいと思うんだけど、
うん、
あのやっぱり学校終わってからはその、うん、組合に農業に勤めて、
うん、
改良普及員だとか技術員だとか、
うん、
そういうのやってたのね、
はいはい、
だからそれでやっぱりその日本にいてもしょうがないってことでここに来て、
うん、
だからそれが昭和30年頃だと思うのよ、
はいはいはい、
ここ来たのね、
うんうん、
でまあ4年ほどた、うん、5年ぐらい経って、
うん、
今度はあの花嫁さんが、まあ、こちら青年がいっぱいどんどん来るからね、
はいはい、
必要ってことで、
うん、まあ、
こちら青年が連絡協議会っていうのを作ったの、
うん、
そのまま初めて初代の会長になって、
うん、
でも
あの上原さんのお兄さんがその初代会長になったの、
まあ、作ったこと自体がもうそうなのね。それで何のために作ったって言えば、いろんな何て言うんでしょう、独立資金欲しいとか、
うん、
花嫁さんの問題とか、
うん、
いろいろあったわけね、
はいはい、
でそのためにみんなでまとまって作って、
うん、
であのうちの兄とそれからもう一人純ちゃんの京配さんの方と二人でね、
うん、
あの日本に行って、
うん、
で全国歩いて花嫁さん募集したんですよ。募集っていうか、募集、花嫁募集の運動をしてきたわけ。
何年ぐらい、それは昭和、
それが何年でしょうね、私の来るあれだから昭和36年ぐらいかしら。
へえ、
そうじゃない、あ、そんなものだね、もうちょっと前ね、
うんうん、
33年ぐらいかもしれない、
はいはいはい、全国安定して、じゃあ花嫁さんを、
それでだ、うん、花嫁移住っていうのが始まったの。
へえ、
そこら中で、まあ、花あの海外出たいっていう人ね、
うん、
そういう人が増えたんですよね。でそういう人たち来て、私の兄嫁も、
うん、
その兄のとこ来たあの嫁もやっぱり探して、
うん、
まあ 行ってくれっていうことでも親たち一生懸命探して来たのね、
うん、長野の人、
そばの人でね、うん、それが34年だったと思うから、うん、その前の年かその前ぐらい、まあ2年から3年ぐらいにかけて行ったのね、
うんうんうんうん、
で34年
に来て、その時上原さんは当時16年生まれ
だった、私も就職した年なの、で東京にいたから横浜まで送りに行ったりなんかしてね、うん、やってたけどね、
うんうんうん、
でそれから、日本出たのは38年の12月だから、
うん、どういう年結局上原さんは経緯になるの、あれは。
そうするとちょっと違うかしらちょっと年度っていうのはね、うん、そうやって兄が来た時に、うん、まあブラジルはとってもこの一族結束強いのね、
うんうん、
親兄弟とか親戚とかね、
うん、
だけれども自分たちは一人っきりだと、まあ、校長先生はみんな一人だからね、
うん、
で、まあ、おじんとか兄弟とかいとこもいないんだから、うん、なんとか誰か助けてもらいたいってことを父に言ったわけね、
うん、
でうちにはまだ私と妹と二人見込んで残ってたの、
はいはい、
それで、うん、じゃあどっちかなんとかしていかないかってわけね、
うん、
でまあそうじゃなくてもその頃ほらなんとなく日本では先が見えてるというか、そういう気持ちの、まあ、全体にそういう風潮だったのね。なんかまだ私たちだったらある程度まあ勤めて、それから結婚して、まあ、その頃まだその自分で仕事持つなんていうとこまで行ってない頃だったから、でまあ、普通に家庭に入って終わるんじゃないかっていう気持ちだったからね、
うん、
じゃあブラジル行くのもいいかななんて思って、うん、それでもまあ兄がどっちかって言ったら妹はまだ自分はこれからだから行きたくないって言うしね、うん、それでまあ私がいいって言って
飛び悟空に当たった、
まあまあまあね、でそれで行くつもりで用意してたのね、
うん、
そしたら母が急にね、うん、どうせ行くんだったらなんかお婿さん決めてけって言い出したの、
うん、
それでも急にそんなこと言ってもって言ったら、うん、兄がね、うん、自分の後輩でこういう人がいるってんで、その人はブラジルに国際農友会っていう、まあ、研修制度ね、
うん、
それで2年ブラジルにいて、うん、あちこち見て知ってるから、うん、その人ならいいんじゃないかってわけね、うん、でまあこっちで行き合ったの、
うん、
で行き合って、私もかなり上だし、もうどうしようかなと思ってたんだけど、やつ違ったの、でもブラジルよく知ってるって言うから、
うん、
じゃあ行った先でまあいいんじゃないかなと親も言うし、私もそう思って、う
ん、ハンサムさんだったよね、
それは分かんないけど、それで決めたわけね、
うん、
決めたけど私はその頃ね、桜丸っていう船ができて、それ冷房があるのね、
うん、
でも他の船の話聞くと、もうどんなに冷房があることはいいことかって言われて、
うん、
それにも決めてたの、
うん、
乗ることをねって、うん、そのために、うん、もう今更その決まったからってそちらが手続き済むまで待つなんて嫌だから先行くってわけね、
うんうん、
で結局予定通り一人で来たのね。
旦那さんの方が後から来たの？
後から来たのっていうのは、こっちで2年いて、うん、日本に戻って、
うん、
もうなんか話聞くと絶対もうブラジルは行かないってみんなには言ってたって言うけど、それで日本でまた仕事してたのね。
あ、何の仕事してたんだろう。
結局は農協中央会って言ってね、うん、まあ農協関係、
でもすごいじゃん。じゃあ上原さんと結婚することになったから、わざわざまた行かないって言ってたブラジルに来たわけ。
そういうことになっちゃったのね行かないって言ってたのにってだいぶ言ってたわね。
じゃあ向こうは向こうで恨んでたんじゃない
わからないねそうかもしれない。
はい、それで最初はどこに入ったんですか。
でまずアチバイヤ、
それでアチバイヤ、
もう最初から終わりまでアチバイヤよね、だけしか知らないのっていうのは、兄は最初違う方に入ってたんだけどね、
うん、
結局自分の土地求めてはアチバイヤで独立したの。
あ、何を大体作ってたんですか。
初めから
大丈夫お茶よかったら喉を潤してください。そういっぱい喋らせるからね、ごめんなさいね
すみません
いいえ、
花作りは日本からね関係してたからやりたかったの。
あ、
でも行った先そのパトロン次第で、パトロンが鶏飼ってたのね、で結局そのまあ養鶏業でやって、
でもパトロンって、まあ、こっちで言う主人みたいな、その最初の人を
入れた人ね。
上原さんたちもそういうパトロンの人にお世話になったんですか？
私はもう兄の呼び寄せだからね。
お兄さんの呼び寄せ で、 でお兄さんが初めその花をやりたかったけど
養鶏に入って、それで、まあ、ある程度年数経って、まあ、そちらの許し得て、独立して秋葉原に土地買ったの、その前にちょっと具合は塩分の方でやってたけどね。でそこでも初めから花作り、
じゃあ上原さんも当然その花作りをしてるお兄さんに呼ばれたからお花を作ったわけです。
まず一緒に手伝ってね、で、1月について8月に7月だね7月に週に着いたのね、でそうね、1年半ぐらいは一緒にそこでやってて、それからもう同じ区域の別の土地に買っといたのね、でそちらに移って、独立って言えば変だけど、まあ、花作りね、
大体何の花作ったんですか？
一番最初はね、あっちではそうじゃん、あっちではバラだったね。
バラ
だけどそこを2年やっただけで新しい方に移ってからは、まず始めたのはグラジオラスね。グラジオラスを改良されたいい球根使ってやったら、もうすごく出てね、もう1週間にコンビってここでいうコンビね、
あれにワゴン車みたいなもんですね、
1週間に2度出荷だったかな、それ1回に1台ずつなって、もうすごくその時お金が入ったのよね。
あ、そう、最初潤ってたんだ、
そうだけどもそれは、咲いてしまえば終わりよね、もうそれで全部切って終わりになっちゃうから、でそれを元に、バラを作ったの、でバラは永年だから、ずっとさ切っても切ってもなってくるからね、その手入れでだんだん広げていって、まあグラジオラスは 2,3 回作ったかもしれないけど、もうそれで終わりね。その頃グラジオラスが喜ばれてたから、
やっぱ流行りがあるもんね。
それでバラを長いことやって、それから菊になったんだけど、菊はその汚染国債って言って嫌われたのね、ブラジルでは。
最初は、日本人はそうだよね。
そうなの、それで持ってってもね、全然買ってくれなくて、でなんか最初はとっても苦労した、っていうか、せっかくいいの作ってもね、ダメだったりして。
今なんかね、結構おいおいそこ違うだろうとか思うけど、結構ブラジル人平気で菊をね。
そう、誰も作ってもいるしね、買っても行くしね。そんなだったの。
へー、まあでもじゃあお兄ちゃんにしてみたら妹一人連れてきて人に悟空に会ったっていうか、まあでも上原さんもちょっと来たかったんだよね。旦那さんはそういう農業やってたんだ、ちゃんと一応。
いや、みんなね、兄もシーンも同じ系統で、農協に勤めて、その改良、昔はほら戦後のあれで暮らしがダメで改良普及員っていうのがすごく活躍したのね。それでみんなその文化生活するように、まあ、かまどを、今で言うと何コンロじゃない
か
まど、昔のかまどをね、滝に焚いてたのを、ガスにするとかね、そういうのこととか、まあ個人屋で座らないで机で食べるとか、もう生活を変えることをすごくその普及させたのね。でそういう改良普及員とか、それから農業を、もうちょっと技術を使って、能率的にいくように、まあ、売り上げも上がるようにとかね、そういう農業指導員や改良普及員や、そういうのどっちもそうだったの、一緒には働かなかったけど、チーム前にもそういうのだから、なんていうのかな、日本では日本でね、ずっと農協に勤めてて、各農協にはそういう人が何人もいてね、村中回ってそういう指導をしてたの、
日本の村で、
昔は農協ってすごく盛んだったのね。
まあそうだよね、
みんなそれでできたものも農協が使って、やるとかね、農協は購買分もあって生活用品みんなそこで買ったの、
でそれをそのまま持ってきて作ったのは、まあ、こちら青年とかそういう感じではあったんだろうね、
まあそういう人とか、農家のそれこそ2、3なんで土地のない人とかね、そういう人がみんなこちら線で来たのよ ね、
なるほどね。
でうちのシーンはその最初に研修に来てたために、もう年もしててこちら線で24歳までだから、ダメだったのよね、
ああなるほどね、
それで農卓協みたい、そういうので来てるの、違う団体で、
団体でね、でも当然ご主人さんは次男三男とかの方だったわけでしょ。そうそう、上原
次男だね、
次男、上原さんは旧姓山口さんでしたっけ。
そうそう、私はね、
山口玲子さんで結婚したのが上原さんだったんだよね、で、
星野さんがね、
ご質問、
花 八倍で作ってた花、セアザには売りに行かれたんですか。
え、もうセアザだけ。だけって言えば変だけど、うん、最初はもうあのパカエンブンところでやってたの、うん、あの花市が開かれてね、花市は
パカエンブンにあったんですよね、ええ、
それから途中からセアザに移ったけど、うん、セアザを下ろすと同時に、まあ、少し花屋さんに特別注文もあったけどね、うん、ほとんどセアザ、
うん、
それ週に2回だけど、うん、そういう風になる前はね、もうあの日曜日以外は全部の日花切りだったの。だから全部5日間出荷し、6日間出荷したってことね。
はい、だから当然人使ってたんでしょ。
そう、
大勢使ってたね。大勢使って大きくやってたわけ、うん、上原さんも切ったりはするの。でも
そうね、あの朝切るのは切って、うん、それから荷造りして、荷造りはあのカマラダの女の子たち、うん、みんなやらせて一緒にして、
は
いはい、出す時は今度伝票切って、
うん、
で出してしまうと、あと畑の手入れは、うん、あの そちらの方の人にやってもらって、うん、それから家へ帰ってきてお洗濯して、うん、それからあのこちら青年みたいな、うん、まあ、独身青年をたくさん入れてたのね。
あ、
その人たちは全部うちに泊まり込みだから、うん、食事作って、うん、洗濯してやって、うん、もうみんな、うん、それで主人がもうとってもうちの中入れるの嫌ったから、
うん、
その女中さん入れなかったのね、
うん、
だからもうほんと一人で全部それ、
は
あ、もう大変だったね、うん。であの働く人は通ってくるって言って前だから、うん、ほとんど全部農場内に入れてたの。家作って、はい、
家作ってね、
だいたい10軒ぐらいあって、うん、それであのナタールとか、まあ、クリスマスなんかに呼ぶときはね、うん、働く人と家族と、みんな家族多いからね、
うんうん、
100人くらいになったんだ。
すごいね、
だからもう大したこともできないけど、
うん、
そんなんで1年に何回かそんな風に集まってちょっと、うん、フェスタしたりね。
だからこっちの人はパーティー慣れでも人が来てももう全然びくともしないね。ね、
まあ普段一時はね、あれは何か、何かこう、あ、ハウスを作ってる人たちもね、
うん、
それは日本の駐在員の人たちで、
うん、
そういう人たちも一緒に泊まったりして、みんな一緒にご飯食べて、もう大変15人くらいいつも食べてた。それをその一人で作ってやってるから、子供にその離乳食なんかもうやってらんないのね。まあ、かわいそうなの子供よね。なんか掘ったから、掘ったらかされて。
確か男の子がお二人いるんですよね。
そうそう、
ほぼ、今40歳ぐらいと38歳ぐらいか。
はい、41と39かな。
41と39歳か。はいはいはい。まあ日本語もペラペラなね。で、じゃあ結構まあ割と花から上原さんというか山口さんというかは恵まれて、両方ずっとその土地の名士で来てたわけだよね、きっとね。
まあね、パトロンにいじめられたとかね、うん、そういうことはない
し、
ないけど、まあ言い換えれば私は兄嫁に、まあ、シュート勤めしたような感じだけど、ちょっとの間ね。
でも結局あれでしょ、あの割と日本からお金も持ってきてたし、成功したお兄ちゃんが脇に。
でもね、
うん、
結構あのシーンは俺はうんと持ってきたって言うけど、
うん、
土地買って、うん、でカサメントしたら終わったって言ってたよ。
結婚し
ちゃった。まあまあそれはいろんな資材もね、うん、買わなきゃなんないし、でともかくね、農薬も肥料もみんな輸入物なの。ビニールも、
うんうん、
だからうんとそういうことにうんとお金かかるからね、
うん、
あの家庭のものって、うん、まあ、私自身も大して望まなかったしね、
うん、
ほとんどあの農業に全部その儲けは返してたっていう感じね、うん、
あの泥棒に入られたのって何年ぐらい？
あれがね、
うん、
考えたんだけど73年頃だと思うのよ。1973年。
お子さんがそうしたらば
30何年前だね。
30何年前、その頃ってもう泥棒あったの？
初め頃ね、
泥棒
っていうより強盗なのよ、
うん、どんな感じ、
まあ、なんでそんなに早く入ったかっていうとね、うん、それ月曜日の朝なんだけど、
うん、
日曜日にあのうちに、
うん、
その、まあ、コンビが、うん、さっき言った青年たちがね、
うん、
もう別れて自分たちでやってくれってことで、
うん、
自分たちで買い物に行ってたのね、
うん、
でそれがまあ千葉屋の大きなお店のコンビと色も格好も同じだからって、
うん、
その店のどうのだろうって間違えられたの、
ね。
ね、それで、
うん、スーパーの金持ちの人と同じ車を、ま、車種を乗ってたわけだ。
でその人たちはそのどっか田舎に車から持ってね、
うん、
あのゆっくりした暮らししてるってわけで、日曜日につけてきたらしいの、うん。で後で聞くと、
うん、
あの犬を連れてきて、うん、あちこちこういう車持ってるうちどこかって聞いて歩いたっていうの、近所の人がそう言うのね、
うんうんうん、
それで月曜日の朝に来て、
うん、
あの大 きなスーパーだから、うん、いろいろあるだろうあるだろうって言って、まあ、私たちもいろんな出荷するから書類がたくさんあるよね、
はいはい、
これがそうだとかね、うん、それから主人がお酒好きだからずらっとその吉野瓶が並んでると、
うん、
これはあのスーパーの分だとかってもう疑ってなんていうかね、いくら言っても違うって言ってもダメなの、
うんうん、
で、まあ、4人組で来て、うん、車に1人残って3人来たのね、
うん、で結構何人盗まれたの？子供さんはいたの？その時
子供いたの。それが真っ先、まあ、結局悪いのはあのうちなんだけど、うん、子供がその雨が降れば学校に送ってくし、
うん、
晴れればバスで行くから自分で行くのね、
うん、
で降ってるみたいだから、うん、あの外を見るようにって、まあ、父親が言って、
うん、
そしたらパパ雨降ってるよって言って戸はあのドア閉めてまた 寝たの、
うん、
だからドアに鍵かかってなかったのね。朝になってからずっとドア鍵かけてるけど、
うんうんうん、
もうすぐまた起きていくからと思って、うんうんうん、そこへもう入ってきて、もうまるっきりプロでね、
うん、
あのズック履いて革ジャン着て手袋はめてマスクして、
うん、
この頭もかぶって、
うん、
もう全然見るな目だけ、
うんね、
それで来て一、
うん、
人は子供のとこに行って動くなって、うん、言ったとね、
うん、
それで子供はその脱ぎかけてたのそのまんまで下着のまんま我慢してたって言うんだけど、
うん、
で2人が、
うん、
3人来たんだけど2人がもう私たちまだ寝てたのね、
うん、
その目の前に立ってるのなんか私うつうつしてなんかこう聞こえるなと思って目開いたら主人がね、
うん、
あの なんだ何用だって聞いてんのね、
うん、
あの仕事はもうちょっと立ってから何だするから行けって言ってんの、
うん、
でもおかしいなと思って、
うん、
そしたらその2人がピストル向けて立ってんのね、
うん、
それで初めて分かって、
うん、
で主人はすぐ1人に連れられてって、
うん、
あの個人屋の方行って座れって言われて、
ね、うん、
でもその寝巻きのままでしょ、
うん、
で5月のと寒い日でね、
うん、
まあそこで震えてたって言うけど、
うん、
で私にはその金出せとか、うん、いろいろ出せどうだこうだっていうのね、
うん、
でもその連れてってる間にパッと寝巻き控えて、
うん、
それだけはと思ったんだけどね、
うん、
でも結局何やったってないのよ、まあ、あるだけのものは出したよね、
うん、
もうしょうがないから、
うん、
でその前の週にあの働いてる一軒が、
うん、
あの何か大きな買い物あるからお金下ろしといてくれって言われて結構現金あったの、
あ
それみんな持ってかれたけど、
うん、
まあしょうがないと思ってね、
みんな怪我はなく、
怪我はまあちょっと戦えたぐらいでね、大したことなかったけどね、
うんうん、でも隣の家がお金持ちだから向こうに行けるから
大きい家作ったばっかりなの隣が、
うん、
あっち行けって言ったらねもう時間がないっていうのほらみんな7時から働くでしょ、
うん、
だから本当にもう7時まで切羽詰まってたんだよ、
6時ぐらいに来るわけだ、
そうなの、うん、40分ぐらいいたねそれであの少し歩いてそう、ね、2分ぐらい歩いた先に、
うん、
青年4人が1軒で泊まってんの、
うん、
だから早く出てきてくれればいいのにと思ったけど、
うん、
その人たちも朝カフェしてその時間ならないと出てこないからね、
はいはい、
誰も知らなかったのよ、
あ、ね、
で犬だってちょっと泣いただけであと黙らされてもそれっきりだろうね頼りにならない、ね、それでまあ最後にトイレに押し込められて、
うん、
であのここであの絶対呼ぶなとかね、
うん、
窓開けるなとかいろいろ言って行こうとしたから、
うん、
もうすごく寒かったからねお布団だけ欲しいって言ったのね、
うん、
持ってきてくれたのよだってもう子供ブルブル震えてるからね、
うんうん、
こいつ私が思わずオブリガードって言ったらね、
うん、
後ですんごく死に怒られて泥棒にオブリガードあるかって言うけどでも本当にありがたかったよな、そんなでした。
そうか。え、で、あ、それが、あ、上原さんがブラジルに来てから何年ぐらい目に日本に帰ったの？
11年目。
それはじゃあその泥棒の後、前？
前だね。
泥棒の前に帰ってる。
前よね。64年に着いてるでしょ。
うん。64、70、ほぼ同時ぐらいか。
そうね。
うん、
その帰いで日本へ行って帰ってきた次の年ぐらいだね泥棒はね
来たの
は多分ね、
うん、日本はどうでした、ね、最初11年、
まあね、うん、そんなにはひどくは変わってなかった、まあ、11年だから、
うん、
でもあの私の家出たらすぐ国道なんだけど、
うん、
そこがもう車が結構増えててね、
うん、
そこを家へ入るのに大変だったね、
うん、
あとそうね最初だから、
うん、
母がそのおばさん家だのなんだのって連れ回されて大変でした、
はいはいはい あ、で妹も当然結婚したわけです。一人ごっこにならなかった。じゃあ、あの山口家でブラジルに来てるのは上原さんとそのお兄ちゃんだけ。いいね、あとは誰も来なかったんだ。
そうそう、
お母さんもお父さんも。
あの遊びには来たけど、私がブラジル着いて3年目にね、うんうんうん、その頃は 船ばっかりだから、もう8ヶ月ぐらいかかる、あの来るから帰るまでに、
はいはいはい、でもお金持ちだったんだね、やっぱね、上原
家。そうでもないけど、やっぱりあの、まあ、見たいと思ったんでしょ。もう母がね、うん、なんか結構紳士の気質っていうか、それこそ明治36年生まれなのにね、うん、昔そのなんか絵を習ってて油絵描いたとかね、
まあ、お嬢様、
あの娘の時は裁縫なんかしてたんだけど、なんていうかし、自分がとってもブラジルに来たかったんだって、あ、そういうこと言うのね。一時ほら流行ったでしょ、戦前の移住、その頃ね、行きたい行きたいと思ったっていうの。だから結構兄が行く時も、まあ私の時は兄のために行くんだけど、兄の時はね、こんなに大勢いるんだから一人ぐらい行ってもいいだろうって言って、なんか両親がすぐ許したとからしいのね。
あ、なるほどね。
まだ私は中学か小学ぐらいでほとんど知らなかったんだけどね。
で一時そのこっちを閉めて日本に帰ろうとしたって言ってたじゃない、
う
ん、
そう
あれは何で、何で、
それは結局主人が変わった人だからね。日本にいる時は日本はダメだからブラジルだって来てみたら、俺は日本でなきゃダメだって、うん、まあ言った方だ言ったんだけど、うん、それでどうしても帰るっていうことでね、
うん、いつ
でもうそれが何年だったんだろう、子供がね、うん、2年生ぐらいだったの、
小学校
2年と3年かな、
うんうん、
だから、うん、結局まだやり直しができると思って、
はいはい、
それで引き上げるつもりでもう全部整理して、うん、だけどもまあ農場なんかいろんなことがあるから、シーンが半年ぐらいまあ片付けてから行くから先に行くようにということでね、
うん、
もう必要なものみんな持って3人で行ったわけね、うん、それであの上田市内に家も借りて、
うん、
もうありとあらゆる必要なものみんな買って、うん、どうせもうずっとここにね、日本にいるんだからってことで、
うん、
それで始めてね、
それこそお子さんは日本の小学校に入った
わけ、入ったので、入ったらあの偶然ね、一人は兄の友達が先生で、
うん、
違う方は違う兄の友達が校長先生かなんかでね、とってもなんかあのよくて、
うん、
で、まあ、うまくいって、
うん、
やってるんだけど、まあ、授業なんか見に行くとちょっと遅れてるっていう気はするけど、うん、まあ、まだ2年と3年だからね、
うんうんうん、
それで両方2年に入れてもらったのよ、やっぱり、
一緒にね、
3年住むって言ってもね、
うんうん、
2年と4年生、本当は4年だったの
かもしれない
、ね、そうだね、年から言えばね、
うんうん、
だけど同じ2年になってクラス、うん、違うクラスにしてもらって、
うん、
で喜んでやって、それでもうサッカーなんか音対象になってね、やっててみんなに好かれてたんだけどね、
うん、
行ってね1ヶ月半ぐらい経ったら主人がひょっこり来たのね、
うん、
それでもうブラジル帰るんだっていうのどうして帰るのって言ったらね、うん、その法律が変わって、うん、もうお金が送れなくなったとね、
うん、
でいろいろダメだからもう帰れ帰れっていうの、それからもう家庭葬儀をね、ごたごたして、それで私の親たちは、お前はその真の言うことも聞かないで一人で勝手に来たのかってわけ、
うん、
だからそんなことないもん、ずっと話し合ってね、うん、そういうつもりで来たのにっていうので、そこでまた怒られたりしてまあ結局ごたごたして3ヶ月は日本に学校行ってたけど、
うん、
結局もう帰ったのよ。
結局つまりその足場の土地とか全部売ろうとして、うん、売った何千万いくつ、
それは話が違うの、その時は、うん、売るなんてとこ行かなかったのよ、もう口はうまいけど、
うん、
実際にはもう一人になったらすごく寂しくていられなくなったんだと思うの、
うん、
だから何も売るとか閉めるとかそんな話になってなかった入ってみたら
そうなんだ、
私たちはちゃんと荷物まとめてね、うん、行ったのにね、
さっさと日本に住む気になって、ちょっと豪華な何電化製品とか全部買ったんでしょ、
まあ、豪華ってんじゃないけど必要品はね、
うん、
もうあの冷蔵庫とかそういうのね、
うん、
でブラジルでほらポンでも何でも焼いてるでしょ、
あ、パンオーブン、
だからあの、うん、そのオープンもね、
オーブン
一番いい新しい種類の買ったのよ、それ嬉しくて、うん、もしょっちゅう焼いたりなんかしてたのに、
うん、
それ全部置いてくるのがとっても、うん、残念だった
誰にあげたの、実家の人、
まあ姉たちとかね、
うん、
でも買ってくれって言ったってみんなあるのにいらないなんて言うから結局くれてきたみたいになっちゃったけどね、洗濯機でも何でもブラジル便利だもん ね、
あ、日本はね、
何でも便利だ、
持ってこれなかったのブラジルに、また
やっ ぱりそれほどはねダメだった、
税金とか考えると
それと船ではどんなにしたんだったかしら、ちょっと少しは持ってきたけどそんな大きなものはダメだったよね、
あれその時って船で行ってまた船で戻ってきたの？
いえいえ飛行機、あ飛行機だけど荷物は船で、
あ、はいはいはい、
後で送ったけどね、今みたいにあのコンテナっていうの、
うん、
あんなのなんて聞かなかった時代だからね、
でもすごい散財だったね、それはね、
そうよそうよ、だからすごく恨んで喧嘩してそれでもう何にも信用しないっていうことで始まったわけよ。
でその後じゃ土地を売って引き払おうって言ったらまた後にその話が出たの？
それはあの亡くなった時、
あ、ご主人さんが亡くなって、そうそう、うん、それで全部売って日本に行こうと思ったの、
うん、行くっていう話ことを考えてね、
うん、
それで査定してもらったらっていう話ね、うん、
あ、なるほど、すごい広いおか土地でも全然大した額じゃなくて
なが
っかりちゃったね、
星野さんがね、
うん、
どれぐらいの大きさ広さがあったんですか？
あのねやってたのは日本で言えば20兆部、ここの8ヘクタールだから、
あ、はいはいはい、
それをあの兄と半分ずつ買ったのね、
うん、
買ったけども兄は全然そっち行かないから、
うん、
あの私たちが全部やった、それこそ全部開墾したの、
うん、
開墾って変だけどほとんどあの再生林みたいになってたのをね、
うん、
あの花作り以外はねポンカン植えたの、ポンカンを3000本植えて、
はいはい、
それからリモンを1000ムラン植えたのかな、
うん、
なんかそんなで、
うんうん、それも当然出荷して、
そう、それでそれは、うん、あの今でいう飯焼き用が、
うん、
あの無肥料で無農薬でやってく、
うんうん、
まあ、自然農法ね、
うんうん、
それでぜひやってくれって言って途中からは、
うん、
あの農薬せずにその鶏粉とあとは草刈って入れるとかそういうちょっと、まあ、今に近いような農業ね、
うんうん、
それでみんなやって飯焼きが全部買ってくれるようになったから、まあ、ポンカンはなんとかよかったけど、
宗教だよね、
そう世界救世教かな、
はいはいはい、
だけどもそういうものはすごく安いのよ、
あ
ものすごく安いのも一箱ほんのちょっとって感じでね、もうブラジルは多くだから、
うん、
1年で計算したら300箱ね、
うん、
箱っていうのはあの15キロの、
うん、
リンゴの箱と同じね、
うん、
その300箱ぐらいみんなくれちゃうのよ、くれて、ね、主人がくれて歩くのも人がいいもんだから配って歩くの
いい人じゃない、
もうほんとね、うん、それで何年もそうやってある年に、ね、計算あの書き取ってみたの、
うん、
そしたら300以上になってんのね、
うん、
これはちょっと少し減らさないと大変だよって、私たちもお金持ちでもないのにって言って少しずつね詰めたけどもね、
うん、
ほらなって美味しければほら食べろほら食べろってくれちゃうのね
美味しくできたって、
うん、
で上原さんが今はまあこっちのサンパウロリベルダージュの方にお住まいなんだけど、そのきっかけっていうのはじゃあご主人が亡くなった、
そうね、
何年前ですか？
結局ね26年目に亡くなったから、
うん、
今から、うん、あ今から何年前っていうのはやっぱり16年、
16年前、
はいはい、
もうじゃあこっちに来て16年になるわけ、
もう42年ぐらいになるから、
うん、
そ
う
ね、サンパウロ出て16年、
ね、16年、じゃあちょっとあの その辺で休憩して喉を潤した方がいいよね。
じ
ゃあなんか、この音楽を一曲かけた後にサンパウロへ出てきてからの話をお伺いします、はい、何にしましょうか曲は？
クルゼイロ、
クルゼイロ。 ということで、ちょっと休憩を入れさせていただいたんですけども、サンパウロに出てこようっていうきっかけはやっぱりご主人が亡くなったことですか。
はい、そういうことね。
そういうことだ。その時お子さんは何歳ぐらいだったんですか。
両方とも大学生だったんだけど、
うん、
私が49だから、
う
ん、子供は25
あ、そかそか
ぐらいね、
ぐらいで
っていうのは、あの長男を休ませてたのね、うん、結局農業だから、
はい、
農業でも日本と違ってほとんどそのトラトールのトラクターの仕事が多くて、
はい、
でそれまあできるカマラダもいるけど、やっぱりいろんなこと任せられないし、
はい、
あのさっきのようにその有機農法だとすると、
うん、
なんて言うんでしょう、草刈るとかいろんな方法でね、
うん、
まあ、ちょっと違うのね、
うん、
で子供は農業継がないって言って、うん、両方ともその技術系のエンジニアリアの方に行ってんだけど、
うん、
2年間だけは休学できるから、
はいはい、
長男を休ましたのね。
よく長男さんかわいそうだね。次男は休まないで済んだの。
まあしょうがないよねやっぱりね。それで、うん、まあその前に肺がんだっていうことが分かったので、
ご主人様肺炎だったんだ、
うん、分かってから、うん、休ませて、うん、で2年間は、うん、とても元気なの、食欲もうんとあるし、うん、それはいろんな普通の薬とかそういう治療じゃなくてね、
うん、
ちょっと忘れちゃった、その
抗生物質とかじゃない
の
よ、
ワクチン、
ワクチン、
ワクチンをね、日本の、うん、日本の生まれでブラジルで育った人がね、
うん、
その薬剤師さんなんだけど、うん、馬一頭をその病人の血を入れてね、
うん、
血清作らせて、
うん、
それをやって本人にやるっていうワクチンが流行ってたっていうんじゃないけど、こっそりともやってたわけね、うん、でそこでがんと、
うん、
リュウマチね、
うん、
あれそれから、白血病もがんだけど、うん、そういうのがなら治った人が何人もいて、日本人なんだけどね、
うんうんうん、
でその人の家に行って治療してもらってたの。
その人はもう死んじゃったの。
多分もういないと思うけどね、
うん、
大勢の人が行ってて、
うん、
もう家中何人も釜いっぱい置いて寝て、
その、うん、
ほとんど走路に入れてね、
う
ん、食塩でやって、その中にいろんな薬を入れてやるんだけど、
うん、
それを週に3回ぐらい通ってやってもらってね、でそういう通うのも自分で車で、まあ、千葉からサンパウロ60キロだいたい1時間半ぐらいかかるんだけど、うん、その頃はね、
はいはい、
それを本人が通って、
うん、
それからまあいろんなこともみんな病院も自分でやってたから、
うん、
っていうことはそれだけワクチンすごく効いてたのね、
うん、
効いて食欲もあるし血色もいいからね、みんなにその仮病だ仮病だって、うん、農業やりたくないからだって言われて怒ってたけどね、
うん、
そういうことができたので、まあ治る人ずいぶんいるし、
うん、
元気いいし、
うん、
もう私ももう完全に治ると思ってたのね、
うんうんうん、
だけど初めね胸水が溜まって分かったの、
うんうん、
でその胸水調べたらまあがんだってこと分かって、
うん、
でだんだんその胸水もなくなって、
うん、
良くなったから安心してたら、もう今度腹水になっちゃったのね、
は
あ、それで腹水になったらやっぱり苦しいから、
うん、
薬飲む水一杯でも大変なの、でどうしても病院入って腹水取ってもらわないといけないので、
うんうん、
で病院入ったのね、
うんうん、
そうすると取ればその腹水ってのはほとんどタンパク質なんだって、
うん、
が取れば取るほど痩せていっちゃうわけね、
あ
でよくないんだけど取らないでいると、うん、もうお腹パンパンに腫れちゃってもう苦しくていられないの、
うんうんうん、
だから1日おきに2リットルぐらいずつ溜まっちゃうのね、
うん、
それで取り始めて、
うん、
で結局もう病院では入った次の日から、
うん、
もういつか分かりませんよって言われちゃったの ね、
あ
ねでずっと治るとばっかり思ってたのに、
うん、
急にそういうふうに言われてもなんかこうとてもその気になれない、信じられないのね、
うん、
で53日入院して、
うん、
最後はうち帰りたい帰りたいって言うから、その腹水も空になるほど取って、
うん、
まあ、お医者さんがそういいだろう、一晩二晩いいだろうってことでね、
うん、
それで行こうとしたらもうそんなに取ったらやっぱり疲れちゃう、もう行かなくてもいいって言い出したのね、でもう食べるものも食べれないし、もうやっぱりたまると何かとね、で結局53日で3月に、まあ、亡くなったわけね、
うん、
その時はまあ57歳だったね、
あ はかかったね。
それでまあその後その年を買ってるけど子供2人はやる気ないし、うん、でその頃の農業っていうのはね、あの主人はどっちかって作る方に熱入れて、うん、いいもの作るっていう方が得意なのね、うん、で売るのはもう言葉もできないし、もうあの愛想悪いし、うん、売る方がダメなんで、うん、まあ、売るっていうのはみんなのここはベンデドールっていうのを専門に頼んでるからね、うん、はいはい、いいんだけど、うん、だんだんあの実業家みたいになってきたの農業が、はいはい、この地もね、
はい、
で兄弟のうちに一人は作り一人は売るとかね、
うん、
ほとんどの地がそういう風になってきたので、うん、まあ、私んちはもうこれはやめた方がいいと思って、
うん、
それでもう1年間かかって全部整理したの。トラクターとかいろんなもの全部売ったり、
うん、
あの雇ってる人も整理したりして、
うん、
で辞めてそこは、まあ、あの借りてくれる人いたので、うん、預けてサンパルへ出てきた。
本当はその時に日本に帰ろうと思ったわけなんだよね。
そうそう、初めにはね、
うんうん、
であのそこの農場が、うん、まあ、あの今の20丁分ぐらいね、
うん、
でもメインは半分だから10丁分、
うん、
それからあと3つぐらいあったのかな、うん、あの郷土系みたいにあちこち声かけられてしてたのがあって、
うん、
それとあの、まあ、アパートをね、
うん、
結局子供はもうあの中学の頃からアパートにいたから、
そうか、サンパウロにもう出てきてるわけだね、
そういうアパートもあって、
うんうん、
そういうのも全部足しても2000万円ぐらいって言われちゃったの。それで日本に聞いてみると2000万円じゃその借りてれば仕事がまずだとかね、
うん、
あでもその前にね、私の友達がちょっとあのあれは何だったかしら、あの、イモビリアリアだから、
不動産屋
さん、不動産屋の、そのここではこれ通る、これ通らって言うんだけど、なんていうのかな、
バイバイ、
そう、うん、その資格取ってね、事務所開いてるから、
うん、
電話番でも何でもいいから来てって言われてね、うん、でそれ東京でやってたんだけどね、
うん、
だからまあ私の暮らしぐらいはそれでなるとね、
うん、
で子供はどうするか、まあ、大学終わったら行くかどうしようかなんてそんな話してたんだけど、
うん、
結局その2000万じゃどうにもならないから、
で2000万あれば十分じゃないの。
でもほら借りてればかかるし、
あ家賃とか、
で、うん、それもね、子供は行く部類に入ってなかったの、私だけが帰ると思ってたの。だって子供日本行ってすぐ勤まるかどうか分かんないもんね、
あので
行きたいともそんなに言ってないし、
うん、
まあ行かないとも言わないけどもね、
うん、
か私がともかく日本へ帰って生活の地盤に築こうと思ってたの、
うんうん、でも辞めたのは、
でも結局それじゃあもうやっぱり先がねあれだし、子供こっちにいて私だけ行っててもしょうがないなと思って、
あ、
まあ、辞めたのね。
でサンパウロ、
うん、で辞めたならどうするかっていうことで、
うん、
じゃあサンパウロ出れば、まあ、日本語でまだ勤まるとこもあるから、
うん、
それとね、あのうちにいた青年の友達が旅行者やっててね、
うん、
日本語の人ぜひ欲しいっていう、あの翻訳みたいにね、
うん、
ちょっとやる人、
うん、
探してたから、うん、じゃあまあ少し収入があればなんとかなるかなと思って、あの畑も貸したしね。
あ、はいはいはい、
ところがその畑がもうとんでもない、半年も経たないうちにどんどんあの払うの減ってきて、
うん、
最後は夜逃げされちゃったの。
あらららら。
からそういうのは、まあ、僕あのなんていうかな、大丈夫だと思ってもね、ダメだなと思ったね。
で結局じゃあもうそのご主人死んで16年ぐらい前にこっちに出てきてからずっとこっちに、まあ、いるわけですよね。
そう、
うんうん、6連老人クラブ連合会の方に働いたのは何年前からですか。
すぐなんだけどね、
うん、
結局旅行者に入ったの、
うん、
でもうみんな2世と外人だけね、
うん、
そうなんだけど喋るのはみんな日本語なのよ、
うん、
で出稼ぎ人が少し始まった頃ね、うん、
はいはいはい、
で出稼ぎ人のために作るあの書類をね、その翻訳して日本語で書く人がいないから、
うん、
それをやってくれって言うから、まあ私言葉できなくてもその生まれだとか住所だとかね、
うん、
あの結婚だとかそんなことだから、
うん、
まあ、戸籍の部類だから、
うん、
あのやってたのね、
うん、
でももうみんなやっぱり日本語喋っても気持ちが通じないのよ。それで私はその時40じゃない50になってたね、
うん、
一番年の人でも42、3で離れてるし、
うん、
なんか面白くなくてもこんなに続けてどうしようと思って、
うん、
なんかお昼になるとスーッとみんなどっか行っちゃうとかね、
うん、
お弁当取っても聞いてくれないとかね、いつの間にか取ってるとかね、もうそんなん続いたからもうやけさしてたの、
うん、
でも結局一月じゃない三月じゃないね、 ほんのちょっとしか勤めなかったんだから、
うん、
そこへ、うん、同じ長野県出身で、まあ、県人会でよく行き合う真鍋さんがね、
うん、
その頃はその老人会の会長だったんだけど、
うん、
その人から言われたっていう人が電話かけてきて、
うん、
老人会が事務員いなくて困ってるから来てもらえないかっていうのね、
うん、
それで行き合って聞いたら、
うん、
日本語で読むも書くもみんな日本語だからっていうのでね、それでもうすぐ勤める変えることにして、
うん、
その時はね旅行者がまあその頃だからすごく低いけど、うん、4サラ料だったのに、
うん、
老人会は 2.5 だっていうのね、
うん、
でまあ、どうしようかと思ったけど、
うん、
まあなんとかなるかなと思ってね、
うんうん、
それで来たの、
うん、ね、
だからもうほとんど、今16年って言ったけどもどうなるのかしら、15年半、
うん、
だからもう15年半ほとんどね、旅行者には本当にね1回給料もらっただけだから1月半ぐらいしかいなかった、で登録するするっていうのをね、
うん、
ちょっと待ってくれちょっと待ってくれって言ってね、
うんうん、
悩んでたのよ、田舎の土地の整理があるからなんて嘘言ってね、それで、ね、それはっきりしないうちはその続いて勤まるかわからないからってそう言って、でもそんな話が来たので、
うんうんうんうん、
で入ってみたらもうまるっきり誰も職員いないの、私一人でね朝糸を掃除してカフェ沸かして、それから事務取って電話番やって会議やってって聞いたら事務局長も事務員もみんな、事務員はね旅行ヨーロッパに旅行に行ってるって、
うんうん、
それでずっとフェリアスですって言うでしょ、
うん、
事務局長はもう嫌だっつってパッと辞めちゃった。で今みたいにファシネラも雇ってないしね、
はいはい、お掃除する人もいないし、
まあ、その代わりね、場所も狭いから、
うん、
用事で来たり会議に来たりね、
うん、
だから、まあ、新聞取り来るとかそんな人ぐらいだから、
うん、
1日に10人も来るか来ないかだったのね、
うん、あ、今みたいにそういう踊りとかダンスとかそういうのも何にもなかった、
場所がないからね、それでどのくらいかな 2,3 ヶ月やって、
うん、
で新聞にはその事務員募集でやってたのね、
うん、
そしたらもう私よりかなり年上の人が来て、
うん、
その人は法文タイプもできるし、
うん、
すごく優秀なのね、
うん、
だから私を雇ってくれた人たちにあの人と私と変えてくださいって言ったの、
うん、
で私はとってもそんな事務局長なんて知らないで、
うん、
事務員って言って受付って言って入ってきたんだからね、
うん、
そしたら自分たちは考えてね、
うん、
あんたをここがいいと思って入れたんだと、
うん、
あちらの人はあちらでってそう言ってるんだからね、
うん、
ちゃんと言うこと聞きなさいって言われて、
うん、
あ社会ってそういうもんかなと思ったのよねそれからなんか落ち着いてやる気になった、
なって、
はい、
少し星野さんから質問が何個は来てたんですよね、うん、少しあんまりあれでしょ、せっかく質問してるの聞かないと悪いかななんて、はい、どうぞお願いします、言って、
どれでも
いいよ。
1ヘクタールの通常土地評価額はいくらだったのですか。
ね、売ろうとした時はね、
うん、
2万だったの。2万って違う、全部で2万、
2万だと高いよ、ね、
2万だから私んちは4ヘクタール、ヘクタールと歩けると違うね、歩けヘクタールで聞いてるのね、ちょっと困っちゃったね、歩けるは 2.4 ヘクタールになるわけ、2.5 ぐらいにね、だいたい4いくつだから、
うん、
それが2万だったの、
そういうことはいくらって
、まあ、だからそういうことなんですよ、はい、そういうことなんですよ
あまり深く
大したことないのよともかく安かったの。
その後日本何度か行ってますよね。
そうね、
今日本に帰ろうとは思わない、
うーん、帰って住むっていうことね。
そうそうそう、
まあね、やっぱりこれから今は老人会で周りがいっぱい日本人の人いるけど、
うん、
その人たちがいなくなって私たちの代になると本当にちょっとになるから、
うん、
そういうこと考えるとね、
うん、
老後どうなるかなと思うけど、
うん、
まあ、今行って、
うん、
行ったら、まあ、あるお金で暮らすということでしょ、
うん、
そうするとブラジルで、まあ、年金になったとして、
うん、
とても暮らせるだけもらえないし、
あ、そうか、そうか、
そういうこと考えたらダメね、やっぱり、
あ、そうか、やっぱそういう経済的な面とか、
うん、
あれでしょ、 上原さんは結局日本での年金は一切もらえないんだよね。ブラジルの年金だけ、
日本でやってた分は出てくるときにあの県庁の職員からね、うん、全部きれいにしてきなさいって言われて、それみんながそうだったの、
はいはい、
だからもうその時に一時金みたいに受け取っちゃったから、
うんうん、
もうダメなの。う
ん、一時金はもらえたんですか。
もらうけど本当に支度金って言って1万円かそこらだそうにね、
うん、
納めただけももらえなかったしね、
うん、
本当にこんな時代が来ると思わなかったものね。そのカラー期間っていうのを足してねもらえて、もしそれやってなければいくらももらえるなら、
うん、
やっぱり18から22までだから4年どのくらいはね、
星野さんが在サンパウロ総領事館による草の根人間の安全保障無償資金協力による援助は受けられましたか。何ですかそれね。
それ個人的ですか。
何でしょうね。
個人はちょっと団体はそういう草の根基金というのもらってますけどね、
うん、あ6連はそうなんです
か。6連はもらってないです。
うん、
6連そのものはあのセンター作る時も、うん、あの日本の政府とかいろんなところに頼んだけど、まだその頃はその施設重要視ということでね、困ってる人を先だっていうので、
あ、
まあ、6連というのは在宅の老人だからダメなんですよ、
はいはいはい、
そんな楽しみに集まってる人に援助は必要ない、もらえなかった、
ね、
随分申請書書いたけどね、
うん、難しいとこだよ ね、
そうね。だからまあ私自身はもうここにいるつもりで、
うん、
純子さんちょっとやってきます。
上原さんね、あの6連ってね、はい、あの僕も何回かお邪魔してるんですけどね、
はい、
なんであんなにぎやかなんですかね。あ、
まあ、
どこ、
ああいう風にするために、うん、あの最初の事務所っていうのは会議室と事務室とトイレと個人にあってしかなかったのをね、う
ん、あのすぐ隣にあったんですよね、まあ、
もう本当に苦労して集めてね、うん、3年で資金貯めて隣を買ったんですよ、うん、それであのサロンを作ってそこにみんな来てもらうようにしてにぎやかになり始めたけど、結局みんな若々しいこともあるし、まあ仕事の悩みもないし、なんていうかな、気楽な身分になったからかしらね。で友達がいるしね、くれば、で賑やかなんじゃないかしら。
まだ今 の、 あの老人クラブ連合会の会館ができて6、7年、うん、7、8年かしら、
うんとね、97年に移ってるからもうじき10年、9年だよね。
9年か、はいはいはい。でもそれまでの年寄りと今の年寄り、うん、今の日本もそうだけどすごい高齢者が元気ですよね。
そうよね、
うん、昔の高齢者あんな元気じゃなかったような気がするんだけど、高齢者は笑ってるけど、
まあね、本
当、うん、そうね。ですごいもんね、今月曜日火曜、月火水木金土、
やカラオケだ、日曜もあるものね、
日曜もやってるよね、カラオケだ、ダンスだ、健康体操だ、年功だ、
書道俳句、
書道俳句
絵画ってね、
絵画、映画見たりね、
すごいね、民謡、夏メロ歌ったり、
はいはい、そう、まあそういうのがいろいろやってるんですけど、あの逆に聞きたいね、星野さんに、その在サンパウロ領事館による草の根人間の安全保障なんとか基金って何がどういう人たちに誰がもらえるんでしょう。
詳しくは在サンパウロ領事館のホームページをご覧ください。
なんてなっちゃうの。そう、なんかそういう結構結局さ、そういうさ政府からの情報って知ってる人たちしか使えないじゃないですか。だからそれを知らないがばっかりに、例えばすごい田舎で苦労しても身寄りもなくってで死んじゃいそうなぐらいになってんのに、あ、そんだったら例えば遠距離に頼めばいいよ、あ、そうしたら本当はこういう制度があったよっていう、そういう知識を知ると知らないと大きな差だよね。
まあそれもあるし、私のその頃はね、
うん、
草の根のその基金なんてなかったと思う。
なかったなかった、ね、
だいたい老人会作る時もまだなかったから、ね、
今もそういう制度があったって、結局そういうの政府は広報してますってホームページに載せただけとかさ、一般の人そんなのチェックしないもん ね、 ね。
でも昔はね、うん、あの農業にすごくここの政府が力入れてたから、
うん、
あの利子がとっても安かったの。
あ、はいはいはい、
もう一月パーセント、
うんうん、
なんかそんなとか、それからジャイカもそういう資金出してくれてたしね、うん、
はいはい、
だからみんな土地買ったり、
うん、
農業機械買ったりね、
できてたよね、
そういうあの、まあ、あの肥 業でも何でもどうしてもすごいお金で買わなきゃなんないのね、
うんうんうん、
そういうのは味を出してもらって、
うん、手伝いしてもら
ってね。でまあ私も主人もどっちかといえば気が小さいから、うん、借金だけは作りたくなかったからね、うん、そのおかげで今助かったと思ったの。
なるほどね。
であの私の兄嫁なんかはもう私の兄にだいぶ借金残されてとっても困ってるもんね。ああいうこと考えるとね、もういつでもそういうものはないから、あるお金をどうしようかっていうことでやってこれたからね。
うーん、今、お兄ちゃんの方が日本に出稼ぎにご夫婦で行かれちゃったんですよね。彼たちは戻ってきますかね。
働くける年までやったら来るって言ってるけどね。せっかくまあそんな学校出といて自分でまあね進めになっちゃったけど、うん、そっちならそっちでここでお店でもって言ってるんだけど、
うん、
日本でそれをやってるよね、
うん、
ちょっと残念だけどね。
残念、やっぱり親としては、ね、一緒に行って日本に住んじゃいとは思わない。
まあ前にね、ママが来てご飯作ってる住まいしてくれればって言うけど、そんな生活だけはしたくない。
なんで？やっぱ働きたい。
ご飯も作りたくないし、留守番したくないし。
あ、
私は私でやっぱりね、できるとこまで別にいたい。
あ、
今下の子だってほら一人だけど、うん、あのそれぞれ別だしね。
そうね、不思議ですよね、うん、あの独身さんのご次男さんと、うん、まあ今一人暮らしの上原さんがわざわざすぐ近くで別々に住んでるわけですよね。
でもね、うん、もう私は多分兄弟が多かったから、うん、すごくこう独立心が旺盛っていうかね、
うん、
ともかく家出たくて出たくてしょうがなかったものね、
はいはいはい、
それでやって、まあ、18で出て、
うん、
あとあれしたからその子供が30にも過ぎてうちにいるなんて考えられない。もうだいたい田舎に移って子供は、はいはいはい、5年生って言ったら何歳、11か
11歳、
うん、そこら7年生だから
13歳、
そんな年からもうサンパーラを出して、
う
ん、
そかそか
2人だけで暮らして、そこに、まあ、あの帰ってくるといろんなもの持たせたりして、私も、うん、あの1週間に1回はサンパーラ来てみたけどね、
うんうんうん、
そんな風にしてるし、まあ、親もどっちもべったりじゃないから。
アチバヤとかだとやっぱりいい高校とかなかったの、その頃は。
いいも悪いもね、うん、あの小学校なんかその近くの学校へ出したのね、うん、みんなそうするから、
うん、
そしたらもう先生がまあ1年の3分の1ぐらいしか来ないの。今日は何があるから休む、雨が降ったから行かない、道がどうしたからダメって、もう全然ダメでね、1年だけそれやらしたけどね、
うん、
もう結局日数足りなくて進級できなかったの。上はね長男、
うん、
それで下と上とくっついちゃったのよ、
うんうんうん、
でしょうがない、もう次の年は、
うん、
あれでサンパロじゃない、千葉の町に連れてってたの、
うんうん、
で下のが幼稚園入って、うん、上が1年生に入って、
うん、
それからずっと送り迎えしてたの、ね、でまあそのうちにはあの3軒一緒になってね、共同で送り迎え始めたけどね、
うんうんうんうん、
でそのために、まあ、私も運転免許取ったのよ、
うん、
取ったけど取った途端にバスが通るようになっちゃって、それでもう主人はそばから怒ってばっかりいるから運転もしなくなっちゃって、
はいはい、脇のせいで、
もうダメだダメだって文句ばっかり言うからね、
うん、
だから子供は自分で行くし、
うん、
まあ私もそんなに必要ないし家の用事もあるからね、
うん、
で辞めちゃって、
うん、
それで7年まであの6年まで秋葉に通って、うん、1年生から散歩に出てきてたから、
うん、
結構もう別々の暮らしなのよ。
なるほどね、うん、そういうこともあるか。
男だしね、
男の子だね、ご飯もちゃんと作れるんだね、みんな。
もう結構ね、うん、あの多分ほら私がうんと忙しがってて手伝わしてたでしょ、
はいはいは
い、いつもいつも手伝わしてたからどっちもお料理好きなのよ。で上があの食べる方で下がお菓子でやりたいなんて、両方でスタイル一緒に店出すなんてうまい話もあったんだけどね。そのうちにみんなどっちもなんか嫌気になってバラバラになっちゃったけどね、
うん、少しあれですね、じゃあ音楽を1曲この辺で入れましょう。ビーッと音が鳴るからね、充電が切れちゃうと。はい、何にしましょうか。
誰だろうね、とりあえずかけてみます。
はい、
Thank you.
これはですね、細川民子さんが持ってきてくれたすごい上手な人たち の音楽でしたね。
あの歌手にね、すごい上手な人って言ったらダメです。
あ、そうかな、なんとか、まあいいじゃん。そうそうそう、プロですからね。今ね、いろいろちょっとお話をしようっていう話になって、しようっていうか、労働法の話、労働問題は、
おまたね、星野さんがね、うん、農場を行っていた際、ブラジル人労働問題はありませんでしたか、ブラジル人をうまく雇う方法はございますか、 多分ね、うん、星野さんは多分ブラジルで農場がやりたいんだ。
私もそんな気がする、うん、なんかありましたか。
でも今と昔じゃだいぶ違うからね。
それはね、前前提でね、やっぱあるよね、うん、
前提で。昔はまあ
まあね、うん、そのいろいろあったかって言うけども、あのそばの町にその弁護士さんがね、うん、すごくそれ扱うのを、いやいやブラジル人で始めたりなんか途中からね、うん、それでもう上手にその、まあ、カマラダっていうかブラジル人をそそのかして、うん、そのお前はあれももらってないんじゃない、これもどうなんて言ってやった時期もあったけどね、うん、まあ、初めの頃はそうでもなかったし、うん、あの給料はねほとんどウンサラリオ、今でも最低給料一つ、はいはいはい、それで一家で一人お父さんがそれもらって、うん、まあ、子供がちょっと半分ぐらい手伝って、うん、4、5人ってそういうところが多かったのね、うん、でまあ兄弟ゾロゾロって揃ってれば結構いい暮らしして、うん、でまあほとんどは本当に言って確かうんさられだったね、うん、最低給料でまあ毎週、土曜日はみんなを連れて買い物に行くのね、うん、そうするといろんな1週間分買ってくるんだけど、うん、まず驚いたのはお砂糖を山のように買うのね。うーん、お砂糖5に対してお米1ぐらい、そんな感じ。お砂糖10キロぐらい買って、10キロじゃない5キロを10ぐらい買ってくるの。はー、もう本当の砂糖使うのね、うん、そのお米はちょっと、うん、でまああの毎週週払いだから、うん、あの金曜日に、うん、じゃない土曜日のお昼まで働いて、うん、給料払ってそれ持ってすぐ買い物に行くんだけどね、うん、それでまあ少しあの硬い肉類とか、うん、まあ卵はちょっと大概買ってるから、うん、あのお魚っていうのはあんまり買わないのね、うん、ここの人食べない
な、う
ん、で甘いものとか、うん、そんなもの買って、うん、もう野菜もあんまり買わない。まあ、みんなあの自分の家の周りは与えるからいくらでもいいって言うから、うん、ちょっとしたものを作るけど大したことない、日本人みたいに野菜食べないからね、はいはいはい、そんなにやって、まあ、何家族かみんな連れていくんだけどね、うん、でまあ訴えられたことって、
うん、
そうね、考えてみればそんなにないけど少しはあったかもしれない、うん、でももう長引いたってことはあんまりない。対外時代にして話になるんだけど、うんうん、一応その決まりの、その頃13ヶ月給料なんてあったかないかちょっとはっきりしない、初めの頃はね、しないんだけど、まあ、あの休暇分はお金をやるとかね、そういうような感じでやってたから、それからまあナタールの時はちょっとボーナスっぽいものをねやるとかね。でただね、あのそのソルテーロの青年が、独身青年が何人かいて、その人たちがもうやっぱり 若い盛りだからいろんなことやりたがるのね。でこのなんて言ったピストルの弾ほら一つだけ入れといて、
あーロシアンルーレット、
あロシアそれルーレット、それもね、うん、カマラドの子供はね11歳から働くのみんなね、うん、で10人ぐらいの子の男の子のとこやったらね出ちゃったの。それで弾が出ちゃって、うん、もう真っ青になって飛んできて、もうすぐ病院連れてってくれって、それ畑で遊んでてやったったのね、うん、ちょっとした休みに、
うん、日本人の男
青年、青年が、
うん、
カマラダの子供、うん、それであの行って病院行ったら、うん、あの脊髄のとこで止まってるから、うん、この玉を取ったら歩けなくなる、うん、飛び込んなるってね、うん、だから取らない方がいいって、うん、で少し治療したぐらいで、うん、そのままそのままとか1日ぐらいいたけどね、うん、帰ってきたの、うん、で結局それも簡単に時短で大したことないのよね、一つ給料一つ分ぐらいだったと思う。それで親がいいって言ったのよ。現在は歩くにも何もないしね、もう治ったから痛くもないし、だからすごくいい時代だったの、その時はね。でその人はもう心配したし、私たちも後で何か出たらどうしようかと思ったけど、結局そのまま大きくなっちゃった。
大きくなっちゃったの、玉入れたまま
入ったまま。
どの辺に打ったわけ、
よくわかんないんだけど、どうしてここやってそっち行っちゃったのか、どっか背中のね骨のどこかで止まってるんだって、
う
ん、
背中の骨に玉入れたまま生きてるわけ、今は
で足びっこも引いてないで、まあ、今は全然知らないけどね、それから何年も働いてたもんね、でそんなこともあったし、それからまあ私の家のすぐそばに住んでた一組は、うん、あの娘二人に弟だったの、うん、で両親が両親とあれはお姉さんの名前だから、両親が畑に 朝カフェしてすぐ畑に出るよね、うん、そしたら弟がすぐ飛んできたのね、うん、でどうしたと思ったらお姉ちゃん今毒飲んだっていう、
うん、
それでまたそれ聞いたから青年たちもみんなで行ったら、うん、もうそこに倒れて泡吹いてるのね、
うん、
でどうしたのかと思ったらやっぱりその前それも月曜日だったの、
うん、
で前の日にそのナモーラに行って、うん、なんか断られてたらしいのね、うん、でまあ失恋したわけよ、
うんうんうん、
でそれをまあ墓なんで飲んだんだけど、それ朝もう始まってすぐだからまあ7時半ぐらいよね、
うん、
からすぐ病院みんなで行って、うん、であのあんまりねやっぱり痙攣ってほどじゃないんだけどちょっと暴れそうだからって、うん、青年が3人ぐらい一緒に乗ってたのね、うん、あの重心の運転で、
うん、
それでもちろん親たちも行って、
うん、
そしたらもうすごい車の中で暴れるんだって。でその頃コンビだから、うん、まあ下にこう寝かせてね、
うんうん、
行ったんだけどもうみんなで押さえつけて暴れてひどかったって後でよく言うけどね、うん、
助かったの？
ダメだった。結局朝行って、うん、夕方に亡くなったって、
うん、
もうすぐ胃洗浄してねずっとやったけどダメだったんだって。それでそれは何かって言ったら農薬だったのよ、
うん、
でうち の, その保管してあるところから持ってきたのかその辺が分かんないけどね、
うん、
日本だったら大変よね調べられたり、
うん、
でもそんなこと何にもない、うん、何もそれで次 の, 日あの夕方亡くなって次の日お葬式で行ったんだけど私はもう行かなかったんだけどね、
うん、
あのまあ、みんな土葬だからお墓におかんを下ろすよね、
うん、
下ろしたら父親がね真っ先に人に耳土をパッと投げて、
うん、
それでもうさっと帰ってきちゃった。お母さんや兄弟誰も行かない。それでみんながなんて白状なんだって言ったらね、
うん、
キリスト教の国だから自殺はすごくもう人にも恥ずかしいし、
はいはい、
もう親でも情けもかけないっていうのね、とっても冷たかったって。それでまあもう一人の女の子いてその子はまあなんとまあ、元気になったけどねそのうちに、
うんうん、そうなんだよね。キリスト教カトリックはね自殺
するとね、そうなんだってね、
あの教会でも挙げてもらえないんだよね。
あんまりちょっとひどいって言って青年たち随分文句言ってたよね。
あ
だけどお父さんはそれでいいんだっていうね。
厳しいね。
そんなことがあったりしてね、
そういう文化の違いがあるよね。
で、まあ、あの青年が何人もいるもんだから結局みんなブラジル初めてだからね、
うんうん、
もう今その人たちばっかり連れてペスカにも行くし、
うん、
映画も見に行くし、うん、それから日本からのあの頃チャリティーショ
ー、
歩みの箱かなんかでね、
うんうん、
何回も来たりしてそういうのもみんなその人たちは行くけど私のとこは絶対に連れてかないのね。
で
結局私はみんなの食事して帰ってくればまた食事用意しとかなきゃいけない。子供もいるしね。だから本当に長い間で全然出なかった。もう買い物をちょっと行くぐらいでね。
今ようやく
春な暮らしでした。今春です。まるっきり自由です。
自由。そうか。最近日本に帰ったのは最後いつでしたっけ？
いつだったかしら。
去年一昨年の年末に
帰ったね。前ぐらいのかしらね。
2年前かな
、うん、もう2年ぐらい経つわね、きっと、
うん、2回続けて連続で帰りませんでした。
それは初めの時ね。
年末ね、初めてこの、ここに。
そうじゃない、その前は亡くなった年に法事するからって言って、
うん、
帰ったから、あれが90年、1990年ね、
うんうん、
それでこのものだから、
こ の,
の、ね、その間はない。
ない
か。もう勤め出してからはもうお休みないもんね。
はいはい、せいぜい年末年始に帰って1週間とか2週間とか
10日間ぐらいだったね。
10日間ぐらいじゃ別にどうってことないか、
うんうん、もう兄弟のとこ顔見るのがやっとこね。
そっかそっか。どうでした？日本変わったとか思います？あまりは
今昔と今
最近、
うん、最近
帰ってどう最近の日本とか。
そうね、あんまりどうって、あのね、
うん、
なんか街がとっても静かになったと。で私はその、まあ、年末年始っていうのはここで言うとクリスマスからだから、
うん、
24日に着いたのね、
はいはいはい、
それで、まあ、私の思いで言うと、うん、もうジングルベルが流れて、うん、みんなが賑やかに買い物客がね行き交ってって、うん、そういうのを想像して帰ったの、
うん、
ただ全然そうじゃないの。あんまり歩いてないの、
はいはい、
それでデパートの中はその買い物客で賑わってたけどね、
うん、
そうやって歩いてない。それから寒さも、まあ、私の上田っていうとこはあんまり信州の割には雪降らないのね、
うん、
あんまり でもそういう寒さっていうか雪も降らない、そういうのもない、
うん、
それで子供がもうその時働きに行ってたので、
うん、
それは埼玉の所沢なんだけど、
うん、
そこに泊まってたんだけど、外なんかほとんど歩いてないの、
うん、
それでみんなどうしてるのって言えば、まあ朝と夕方は賑やかだよって言うけどね、
うん、
でも賑やかってほどでもない、住宅街中に社宅があるんだけどね、
うん、
ほ
ん
と寂しい感じがして、今言われてみればなんかすっかり忘れてたけど、
うん、
なんていうかね、おなじみがないというかね、
うん、
と寂しいって感じばっかりして、
あ、
それでおまけに悪いことに、暮れにちょっとその行ってたうちの息子が、
うん、
ちょっと貧血みたいなので倒れたのね、汽車の中で、
うん、
それでもうすごく驚いちゃって、
うん、
急死になっただけじゃなくてね、
うん、
痙攣したみたいになって、それでなんかすごくこう真っ赤なみたいなものが出てきたとかいろいろ言うので、
うん、
脳の病気じゃないかと思ってね、
うん、
でも旅行もみんなやめて、
うん、
それで私はもう日にちがあるから帰ってきちゃったんだけどね、
うんうん、
後でいろいろ精密検査したら、まあ特別何もないって言われたっていう。
何歳ぐらいの方
のうちの子よ、その長男よ。
あ、こ長男さん
の、ちょうど私が行ってる時にね、それがね、汽車が、汽車とか電車が出るから、うん、ちょっと走ったのね、
うん、
それで乗って座席に座ったらクタクタって倒れちゃったの。でも私は驚いちゃって、それで見ると女学生がちょっとしか乗ってないのね、
うんうん、
女学生なんて今だけ
女子高生
、それで車掌さん知らないって言ってもみんな知らない知らないって知らん顔してんのね、
うん、
だから私も走ってってね、3つぐらい向こうの車両から車掌さん呼んできたの、
うん、
そしたらもう起きてたの。それはよかったと思ったけどね、
うん、
もうその時に倒れて痙攣してるでしょ、うん、だからもう埼玉
で、
違う、上田で、
上
田から長野行こうとした
の、あ、はいはい、
で、うん、乗った時にね、
うーん、
それで、
ね、
まあ、帰った後随分いろんなお医者さんかかったけど、
うん、
まあ、何でもないって言われた。
あ、よかったね、うん、
そんなことがあるとね、
うん、
やっぱりもう早くこっちにいたらいいのにと思うんだけど
そうだよね、うん、
星野さんが、
はい、
大変参考になりました。ものすごい話です、
うん、
具体的で臨場感があるお話です
ありがとうございます何が参考になったのかな
だから将来の農場経営
州によってもいろいろ違いがあるから
ぜひ、ぜひ、
あちばいやで、
でもすごくいいとこですよ、あちばいは。
あ
の、ブラジルの軽い沢って言ってる、言われるぐらいね。
うん、
昼は暑いけど、朝夕涼
しい。なきゃいけないでしょう、上原さん。
上原さんがぜひ土地を貸してくれるというか。
今空いてます。
今本当は、なんだっけ、無料で、この住んで管理してくれる人を頼んで。募集中、
うん、その管理してくれる人は無料よね。でも他にそのボロ屋を直して、
うん、
ちょっと家だけ貸してくれ、今田舎もみんなそんなになってね、
はいはい、
そういう借りて工場へ通うとかね、うん、そういう人が結構いるの、うん、
それこそ10軒ぐらい建てたカマラーダの家はどうなったんですか、
う
ん、
もうだいぶ減ってっていうことは
崩れて
今何年かな、4軒5軒ぐらい。
でも当然そこに住んでた人たちでみんな出てって
わけ
で
ね、どんどん変わってね、
整理した時に、
今いる人は全部勤め人だよね。
あ、でも住んでる人で
住んでるの、その家だけ貸してんの。でもその貸せるっていうのが半サラ料だもんね、1ヶ月やって。
で電気
ガス、すごい安い。
そうか、電気ガス水道はその人たちが払う
ね。まあガスは自分持ちね、武士丼だからね、
うん、
電気なんか自分で払って、電気も電話もみんなね、うん、
たまにでもそれ管理見に行かなくちゃいけないかな。
子供が行ってる。
あ、息子さんが
行って、月に1回は行ってる、
ね、次男さんが売らないでくれって言ってね、それだともともと、
そうなの、
ね、
もう売りたかったも
ん、ね、上原さんは売りたくてしょうがないけど、
次男さんはまあね、やらないならね、
うん、
結構言ってくるの、
うん、
その竹、竹破っても変だけどね、
うん、
境のところに竹をたくさん植えたの。昔はんとそれに竹をいろいろ使ったりしたからね、うん、それから風の向きによってはね、
うん、
不利にもなるから、
うん、
そしてそれが倒れて電話線がダメだとかね、
うん、
もういろいろなの。草にしとくとまた言われるし、
はい
はい、今すごくそういうの結構空から見て管理してるでしょ、
はいはい、
そうするともう持ってるのが大変なのね、
うん、
お金もかかるしね、
うん、
でも子供がそう言うからもう私は全部そっちにやっちゃって、
任せて、
任せてます。
子供はゆくゆくは田舎に住みたいって言ってるんだよね。
そうなの、
次男坊がね、
住んで、まあ、昔と違ってそこに住むから農業するんじゃなくってね、住んで町行くなり自分で何かするなり、まあ下はほらコンピューター専門だから家でやるようなことを思っていたらしいけどね、今は知らない
まあ皆さん優秀なお子さんたちだからね、楽しみですよねそれじゃあ、そろそろ上原さんのお話を終わりにしましょうか。大丈夫ですか。他に質問はございませんか。ロークレーンの質問なんかありましたね。はい、
何人いますか。
ロークレーンは何人いますか。
本部に登録っていうことは会費を払う人だけなので、はい、現在3000人ぐらい。
3000人
すごいですね。
でも各地域にはね、みんな日系人いるとか全部あるんですよ、老人クラブは、
はい、
でも本部のお金払わないから、払いたくないから入ってないだけで、
連合会だから地方のいろんな老人会を統括してるところが連合会、
ね、してるけど加わるとこだけよね、だからそういう加わらないとこも入れたら老人クラブ会員っていうのは1万人は絶対いると思うんだね。もうちょっとした植民地なんか200人300人
いますよね。
いるのよ。
日本人会の昔バリバリ頑張ってた日本人一世は、
そうそう、
60歳超えたらみんな自動的に日本人会長を含め老人クラブ会長になっちゃったんだよね。
それが60年になってくれればいいけ ど、ほとんど75、80歳それがダメなのよ
入会基準っていうのは基準はあるんですか。基準は、
まあ、一応年齢とすれば50歳以上で日系人をするけど、でもやっぱりブラジル人も配偶者の場合とかね、
あ、そうですね、
それからダメってこと言えないから、ただ活動が日本語ですよっていうことでね、向こうに任せてるんです。少しはブラジル人いますね。
そうなんですか。
私ちなみに50歳になってないけど会員だと思ってたんですけど
青年部でした
あ、大久保さんは老人クラブ連合会の青年部面白いね、6年の青年部で、お金はどれぐらいかかるのかっていう、
まあ、本部の会費っていうのは25レアルだけどね、地域によって分けてるんですよ。
25レアル月ですか。
それは
年間、
年間か、
それはこの近辺の人だけ50キロ以内っていうことにしてね。それで遠くの場合はもう全然出入りできないから一人で10とかね、
300円ぐらい。
でも本当言うと支部ごとに会費を払うということになってるんだけど、それがなかなか支部全員じゃなくて入りたい人だけ払うとか、まあ、会によっていろいろです。
結局その各地の老人会の会に費も払ってて、なおかつ連合会のも払うっていうと、地方の人は2倍払うしかないっていうふうな反発があるんだよね。
しかもね、文教会員でないとダメってとこもあるの。そうそう、まず文教会費がすごく高いでしょ、それからあちらの老人クラブ費と本部の分とって、結構お年寄りには ね、
大変になっちゃうもんね、
でそれに対して今の青年部っていうのはあれだけど、今ほら保険やってるでしょ、
老人会でのサービス一環として団体保険にプラサッキっていうサンタクルース病院に使える保険をやってるんだよね、そうすると今度保険会社の方は年寄りばっかり入れたくないわけなんですよね。だから若い人と抱き合わせて
ず
っと子供とかを入れろっていうと、子供も老人会員の会員にならないといけなくなってしまう。
ロークレンの何ですか、少年部ですか。
0歳の会員もいるんだって
マジですか、
うん、
あ、すごいね、
まあ、会員って本当にね、こちらは三女会員ということでね、別扱いですけど。
続いて住めるのですかっていう。先週の宮川さんは住んでるもんね。
住んでるね。
泊まるとこは用意したんです、その遠方から来る会員のためにね。それとその、まあ、お孫さん家がサンパロの学校行ったりするために用意したんだけど、会員はあんまり止まらないけど、
たまーにだろうね、まあ、遠くから来て1泊2泊ね、
そうそう、
サンパウロに用事があって、親戚いない人なんか ね、まあ、ね、だいたい親戚いるもんね、サンパウロ。
そういうことになってきたからね、初めはそうでもなくてね、結構止まってたのね、もうその7年前に始めた頃、9年前に始めた頃はね、
あれ大きな家ですもんね、地下下に何人ぐらい泊まれるんですか。
今は、ね、10人くらいいるけど、部屋はいくつあるだろう、1、2、3、4、ワンルームマンションというのが6つあるのね、
はい、
であと共同部屋が2部屋、
2部屋、
でまあ本当は1人が原則だけど、うん、中には2人とかねそういうとこもあるから、
う
ん、
でそのだから10人以上は
泊まれる今10人いる ね
ぐらいな感じ、あれはもともとイタリア人の家な、
イタリア人とポルトガル人 の一世同士のご夫婦だったんですって。
へ、
で自分の国から材料をいっぱい取り寄せて建てたって、ちょっと特殊な ね綺麗な家よね、
うんうんうん、
ね、階段の手すりなんかおしゃれ、
すごいおしゃれ、それからステンドグラスみたい
な ねすごいかっこいい、
外からもね石壁だしね、ほんと見たとこいい、
ね、でなんであんなにいっぱいなの、家族が子供を全部いっぱい住めるようにって、ああいうふうに大
きな家作ったんですって、うん、子供を一出すぐらいと思って、うん、そしたら一人も生まれなくて、
う
ん、どうしようもなくて、奥さんのメインをね本国から呼んだんですって。で私たち知ってるのはその人なんだけど、うん、その人は2人しか生まれなかったの、で未部屋あればいいのにこんなにあっても困るっていうので、
うん、
あのアパートに移ったのね、で隣の私たちに買ってくれないかってことね、それで私たちそれを買って、
うん、
買った時はねトイレもみんな入れて33部屋があったの、
33部屋あったの、
トイレも1とすればね、
うんうんうん、
でまあ、 あの廊下作ればそれで3つぐらい潰れるとかね、
うんうん、
あの広い廊下にしたから、そんな風にしてやって出したのはサロンと、
うん、
それからその今のワンルームマンションいくつか作ったね、
なるほど ね、じゃあ要するに細かく分かれてるのをバッと広げたりとか、
そう、事務所を2つずつ足したりね、
足したりとかして、部屋をあれしたわけだ、
そうそう、
あ、その変更する前見たかったな、今になる前、33部屋の時
本当にいっぱい部屋があったの、
はあ、でもそんなに柱って省いて大丈夫なの、強度は
いいんでしょうね、それで買った時にね、
うん、
すでに60年だったのに、
うん、
その技師に見てもらったらもう絶対これは大丈夫と、この2階の上にまだできる、地上2階、地下2階だもんね、
うん、
でその上にサロンを建てるって決めてたのね、
うん、
だけどそれにはちょっと補強しなきゃならないっていうので時間がかかるからっていうことで奥の庭のところにサロン建てちゃったの、
ここあそこ奥のところは
庭になってたの、
庭だったの、土があったわけ、
そう、でそこにキチネッチを建てて、うん、その上にサロンにしたのね、
う
ん、で庭は全部潰れちゃったんだけどね、
あ、庭はあったんだ、
そこでもね薬草園にするってはずだったの、
そうよ、庭の方が良かったじゃない、
茨城出身の長谷川さんがね、うん、俺が絶対素晴らしい薬草園にしてやるって言ったけど、
うん、
次の代の人たちが、
うん、
そんなことしててもダメだからもう作っちゃえ作っちゃえっていうことでやっちゃったのよ、
薬草園の方が良かった、
結局建成率はもう超過しちゃって、
うん、
今は違法建築なのね、
うん、
でまあ特にあの申請出してるけど、
うん、
まだ降りない、
うん、そのうちブラジルは違法建築でもオブリガソンの法令が出てた時に登録すればちゃんと正式登録になるんですよ、それであの池崎さんのところも文教もそうですね、どんどんオブリガソンで建てましてるという形なんだろうね、でも将来的には老人クラブ連合会としてはそのなんていうの、今の日本で流行りのシニアマンションみたいなそういった構想もなきにしもあらず、
まあ職員の個人的には
願いとして願望としては
多分集まる人も減るだろうから、
うん、
そこは本当にね、
うん、
あの医療とか食堂とかついた、
うん、
そういうものになったらいいなとは思うのね、
うん、
安心して住めるし、
うん、
それから文教にも日本人外にも何でも近いからね、
うん、
一人で結構年までねいられるんじゃないかと思う、
うんうん、でも金持ちしか入れないよね、
だけど最初にこうなんて権利金、
うん、
入れたらあとはそんなにいらないと思うの、日本みたいにかからないもの、そこがねどんなになってるか、
うん、
まあ、エスペランス婦人会もそういうものを望んでて、
うん、
あのなんとか私たちのためにもやってくださいなんて言われたことあったわね、
うん、まあ、結構年を取ると男性より女性が長生きだからね、一人暮らしになっちゃった女性は、
ね、
ど
うや子供の面倒にね、
うん、
あれになり厄介になりたくないし
ということですかね、
はい、
はい、じゃあ、本日は残念ながらというかあの相変わらず、松本浩
二の最後にね、はい、星野さんが農場内に温泉を掘ってください
うわ
キューブラさんがね、
うん、
ブラジルで日本式の温泉を開いてもいいかもしれません、
そうなんですよね、
ちなみに先日近くの日帰り温泉施設で楽しそうに湯に浸かるブラジル人2人連れを見かけました、う
ん、へえ、ブラジル人がお風呂に入るなんて、
温泉は出ないけどね、
うん、
あの
水は
ね、
うん、
あの花の苗をやるには、
うん、
やっぱり掘り抜き井戸もう前に何十年も前に作ってるの、
うん、
そうするとまあ1時間8000リットルなんていうので出てる、
すごい、
それ使ってる、 じゃあでそばに秋梅川が流れているんだけど、うん、やっぱり川の水は農薬なんか流されるしね、ダメだからね、そういう。
でも8000も掘ってあったらいい水出るでしょ、
でそれはあのアグアリンドン屋の通りだからね、うん、売ってもいいって言われたの。
へ
ー。だけれどもその、うん、まあ、ファブリカやるとかまず
工場
権利取るのにね、
あそうかそうい
うすごくかかるって言って、もうそれはそのままです。
そのままですか。
星野さんがね、
うん、
実はあの星野さん今一人で日本人移住100周年に向けたサンパウロのどこかに温泉を運動をして
る。ああいいね、一人でやんなくても私もやるよ。
そこら中に温泉出てるものね、サンパウロも、ね、
でもね、じゃあその温泉で日本風のなんていうのかな、大きな湯船とあのこう座るやつとなんか違うじゃん、ブラジルの温泉って
違う
水着を着ない温泉がいいの私は、
うん、そうよね、
うん、
そういうのもあるけどね、うん、少しは
で、あとシャワーもこう浴びててスポーンと入れて、うん、はーって月とか見ながらね、あの乳白桃のね、鶴の4
本行ったらなどこでもあるし、
でも行かないね、やりたいね。
あのね、キューブラさんが日本では老人会と子ども会の交流事業が盛んになってきましたが、うん、ロークレーンではそのような構想はありますか、うん、
そうね、あの日本の老人クラブともつながってはいますけどね、
連動連さんね、
う
ん、
今のところ子どもとあれっていうの各地では少しはやってるけどね、
あ、
まあ、こちらの本部はそういうことは
結構ね、わがままなよ、本部の年寄りの人たちね。
でもね、そこ6連の、ね、人たちってすごい元気でしょ、だから子供とその子供にパワーもらうとかそういうのはないらんよね。
必要ないの、
うん、もう十分元気だ。
まあそうでもないでしょうけどね。
あの
各地はほら文教だから参加だから、
うん、
子供とのやり取りあるみたいだけどね。
っていうかさ、私も思うんだけど、あの老人クラブ連合会に来てそのダンスとかやってる年寄りの人たち、自分が年寄りだと思ってないんじゃないから。
そうかもしれない。
だから子供とそんなわざわざ年寄りが接点で何かするなんて、自分はまだ20代30代の気持ちだから、
あの行くたびに圧倒されますよ。おすごい。
そう、この頃もね、81歳かな、
うん、
あの人あんなにおばあさんなのにねって言って話してるね、人のことね、
うん、
あそれで後で私も80過ぎてたんだなんて言ってるの。
そうだから、まだ恋愛する、確
かそう思ってるかもしれない、
ね、恋愛するつもりバリバリあるし、結婚ももうだって本当全然自分が年取ってると思ってないよね。
思ってないのね、
うん、
お見合い会やったと大勢来るものね。
そうよ、まだまだこれからだと思ってんだよね。じゃあもう一回結婚しようか、ナモール恋愛もバリバリやってるしね。
うん、やっていただいて、
うん、すごいです。
すごい元気だよね。ということで、あとは何かご質問ありますか。
サンパウロに温泉はすでにありますか。
サンパウロ州にはたくさんありますよね。市内、シダージではないよね。
アチバヤの温泉はありますよ。
アチバヤの温泉出るんですか。
出、うん、たみたいね。
あ、
なんか結構いくつかその畑の中に出たとかね、
言ってんの、
やってるみたいだけど、まあ、工業的になるかどうかね。
あ、じゃあ工業的にはしてないって形、
してるとこもあるけどね、
うん、
そんなに続けるか続かるかどうかわからないっていう話もあるけど、
そうなんだね。で結局湯沸かし直してたりとか、
多分、ね、
温泉ではないんだよね、うん、ただのお湯を温泉風に大きくやってる、
あのホテルファジェンダっていうのは、
ホテルファジェンダってよく聞くけど、
温泉も出る時もあるのよね、
はいはい、
でもちゃんとしたいいのが出ればやっぱり大々的にあの作ったりして、ホテル作ったりしてやると思うから、う
ん、ブラジルって
多分そこまで行ってないと思う、
うん、
ブラジルってあの温泉法ってあるんかな。
あるのかな。
お湯だったら何でもいい、温泉って言っていいんかな、やっぱり。
いや、ダメでしょう。なんか一応ほら、あのアグアジリンドン屋とかいろんなところの温泉があるところは、ブラジルの市がやったりとかするところはお医者さん置いといて、ね、血圧とか見て、
か
で何分以上入っちゃいけないとかってやってるよね。
だ
い
たい血圧と、それから手足の水虫とかね、調べるのよね。あの市が経営してるとこいっぱいあるのね、
うんうん、
であのホテルだけ経営して、
うん、
お風呂はあちら入りに行ってくださいって言って料金払って入るの、
うんうん、
うんうんうん、そういうところも多いよね。
多いよね、うん、であと市がやってるとか15分以内とか、そうそう、裸で入れるところは日本のお風呂みたいにちょっとなんだよね、
だいたい20分ぐらいね、20分からホテルが内湯じゃなくって ね、ホテルはシャワーだけで、うん、そういうとこ行くとかね、ちょっと日本と違うね、う
ん、違いますよね、で大きなわーいって日本の大きなあれみたいなプールだしね、
だったらプールでもう水着よね、う
ん、水着だしね、一人温泉計画ぜひ私たちもあの草の根資金でできるのかな、
あの清倉さんが、はい、私もって
温泉、
はい、今のところ3人ですよ
今のところ3人、小内くんは入んないの、
私温泉
嫌い
風呂入るの好きじゃないんでね、あの俺はあの新しくね、サンパウロのどこかに温泉を作ってその後にビールを飲む運動を立ち上げたいと思います、うん、
あのねリンスにある温泉がすごいプールみたいで、プールのような温泉でかっこいいの、ボーイさんがちゃんとショッピー生ビールとかビールを、うん、あの水際まで持ってきてくれるの、
そう、
うん、すっごいさ、いいで、そこのホテルはすごい綺麗で、なんかね前までね、なんかなんだっけな、リゾートなんとかっていう名前だったんだけど、最近ブルーツリーがなんか買ったの、
あ、そう、
うん、あそこ
でもそれはプールね、
プール温泉なのよ、でもね、こう出始めのところに行くとちょっと暖かいの、まあ、そこにプラスね、あのクーニャの温泉みたいな感じの岩風呂があればね、クーニャの温泉もこうシャワーが出たらいいんだけどね、
シャワ
ーシャワーがない
の、普通のお湯なの、
うん、今皆さんの世代はね、あの別に桶で洗うから平気でしょ、
うん、そう
ね、お母さんなんかも桶で平気とか私シャワーがなきゃだなとシャワープラス温泉、
キューブラさんが、はい、子供にパワーをもらうというのも目的の一つかもしれませんが、子供に文化を伝えるというのも大きな目的だそうです、
うん、
おばあちゃんの知恵袋の伝承ですね、
そうね、
今宇野先生なんかやってるよね、
宇野先生、ね、うん、日本の人の方がやっぱりそういう文化的な部分はすごく一生懸命考えてる、ね、まだブラジルの人で自分が楽しむので目いっぱい、
まあそれもあるね、でもこの前あの幼稚孫キー孫の幼稚園に頼まれて折り紙行ってきましたなんて人もいるのよ、
あーそう、
それは本当の素人って普通のおばあちゃんよね、でも普段やってるからきっと呼ばれたらしいのね、
なるほどね、
それとかも本当にあの病人に新聞読んでやるとかね、結構そういう個人的なボランティアをやってるね、あの言葉わからない人のために病院に連れてってやるとかね、
そういうのやってる人はカトリックのね、
お互いにそんなのはね、でも老人クラブ同士で会員同士でそういうのやってる人も結構
いる
の、あのほら子供は勤めで忙しいから、自分一人で病院行かれないからね、行ってくれなんて言ってね、
私が一回そういうのやったらって言ったらなんか、なんだっけ、みんな年寄りが子供を一緒にするあれすると言葉が通じないし疲れちゃうからダメよなんて言って、
言葉通じへんもんね、そう、それあるね、ここはね、
だからどっちみち子供はついてってくれないと思ってないといけないから、今のプラザキット保険もね、いいんだけど、それでもやっぱり検査とか違うとこ行かされるでしょ、
そう
で、あのここ生まれの会員に頼んでね、行ってもらったりしてる、
で日本ほど逆に年寄りと子供の距離が遠くないよね、ブラジルの方が、
そうかもしれないね、
まだ一緒に住んでる人いっぱいいるもんね、
家族がね、
家族が大きいしね、
あんまり核家族じゃないからね、
日本ほど切羽詰まった状況じゃないのかもしれないね、まあ難しいところです、はい、以上、大丈夫でしょうか、はい、質問コーナーはありませんか、大丈夫ですね、
はい、
はい、では、ゲストの方にもうすごいいっぱいお話ししていただいちゃいましたじゃあどうもありがとうございました、
ありがとうございました、
で日経社会コーナーはなし、
CM 入れましょうか、
はい、おまんざお姫松茸とプロポリスをしっといな、
あーそうなんだ、
まさしらんのね、プロポリス石鹸を使えば肌がキンゴキンゴなんぞ、
ほんのごてな、じゃとおまんざもそうじゃないな、
でしょうが、あそもすっきり目が覚もんど、体の調子もよかっすね、
またなんでな、
姫松茸の抽出液を声を飲めばおまんさんもがっつり良くなるが、
そうね、買いに行ってみろかい、
おまんさんもどげんね、姫松茸とプロポリスはよくわんど、はい、 ということで、もうちょうどお昼12時に回りましたので、今日は日経社会コーナーもないし、この辺でおしまいということにいたしましょうか。はい、
マスコさんがいらっしゃいました。
マスコ氏元気。どうぞ一声、上原さんからも。
こんにちは、しばらくです。
なんか電話してるんだ。
マスコ氏はですね、前サンパル新聞で働いてた方で、老人クラブ連合会にお住まいになっていた。
はい、泊まってました。
ね、原稿も書いてもらって、
ね、そう、じゃあ、ローソの友というね、新聞にも載せてもらって、無理にお願いして書いてもらったり、
いい原稿もね、
私はどんどん声が悪くなって、こんな声になっちゃいました、もうすごい声で毎日怒鳴ってるもん、声張り上げてるもんですから、
やっぱ耳の遠い方が多々いらっしゃいます
よね、はい、そうです。でもお元気でやってますか、マスコさん、
ね、早く戻ってきてください。でもそういえばマスコ氏もお父様と70歳を超えられたお父様と、
ね、そうだったね、それで帰られたのよね、
お母様
が具合が悪くてね、
優しいからね、マスコ氏も遊びおいでよまたね、
また来てください。
そうそう、お父さんと一緒に来たらいいよ、1ヶ月ぐらいね、
老人会でゲートボールもあるよそういう時早めに予約しとかないとい
い部屋
と開けとかないと
そう、星野さんがね、やっぱ野望があるらしく、将来ブルートリーに負けず、温泉のあるスターフィールド、スターフィールドホテル
は作る、ありがたいです必ず住みます。
遊んでくれて老人ホーム、そうね、いいね、温泉付きで。
マスコさんが、あ、終わりですね、間に合わなかった
何時に起きて、ホームページにすごくやっぱり人に歴史ありって感じで、聞いてみるといろんな人がいろんな人生でね、もう上原さんなんか完全な戦後派なんだけども、戦後移民のまた苦労と面白さが非常によく分かって、良かったです。戦前移民の農家とはまた違うね。
種類がいろいろとね。またこういう話、まあ、でもね、あんまり苦労しないで恵まれた方ですよ、きっと。
多分そう
なんです。あんま自分自身はそんなに何も苦労と思わないですよね。
でも私ね、結構ね、息子さんとかとかと同じ年ぐらいだと思うんだけど、石鹸とかもそれこそ盛大でシャンプーじゃない。皿洗う石鹸も、洋服洗う石鹸も、髪の毛洗う石鹸も、一個の固形石鹸でずっとやってたって言った時に、ああ同じぐらいの年月で生きてきてるけど、その上原さんの息子さんたちは、ね、泥棒強盗にもあってるし、苦労されてるなって思いましたよ。私日本本当に生きてるから。
本当に税関でね、化粧石鹸なんかごそっと盗まれたりね。だいぶ違ってました。もうあの頃はまだ100年遅れてるって言われてたけど、たちまちでも追いついちゃったもんね。
マスコさんが、上原さん、ご無沙汰してます、お元気そうですね、よかった、
ありがとうございますまたお会いしましょう
それでは皆さん、またお会いしましょう、
また来週、
さよなら、ありがとうございました。